おはようございます。高原豪一郎です。さて、今年はサッカーのワールドカップブラジル大会がありますね。ナショナルチームによるサッカーの世界選手権大会です。テレビの視聴者数ではオリンピックをもしのぐ世界最大のスポーツ大会なんだそうです。このワールドカップに3回連続出場した日本人に中田英寿さんという方がいます。彼が出場するとき、親友の木村拓哉さんが電話で彼に送った言葉は、中田選手を大いに奮い立たせたと言われています。一体何て言ったんでしょう。大きなプレッシャーがあるかもしれないけど、そのプレッシャーを味わえる日本人はたった11人しかいない。究極のプレッシャーを楽しんできてください。大会のスケールが大きいほど緊張も凄まじいものになりますよね。しかし実はそれは辛いことなのではなく、すごく幸せなことなんだと気づくと、余計な力が抜けて立ち向かっていけたっていうんですね。さて、今日は聖書が語る幸せ、幸いについてお話ししたいと思います。聖書にこう書いてあります。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ここから3つのポイントで聖書メッセージをお伝えします。第一に、人は皆罪人であるということです。罪人とはどんなことなんでしょう。それは神から離れて生きる人のことなんです。神にそっぽ向いて、神と別方向に向かって生きる人を聖書は罪人と言うのです。あるクリスチャンの精神科医がこんなことを書いていました。人生は心の向きで決まると。例えば二人のご老人がいて、一人がこう言います。目は見えるんだが最近耳が遠くなったな。しかしもう一人はこう言います。耳は遠いけれど、目はまだまだよく見える。二人とも状況は同じなんですね。耳が聞こえにくいんです。しかし、失われた能力に心を向ける人と、残されている能力に目を留める人とでは、幸福度が違うんですね。残された能力に目を留める人の方が、幸せであるのは言うまでもありません。また、うつ病にかかると、不眠と食欲不振になることが多いと言われています。回復途上である患者さんはこう言います。眠れるようになったけど、食欲の方は相変わらずさっぱりだ。しかしもう一人は言います。食欲はないけど、最近はぐっすり眠れるようになってありがたいな。二人のうちどちらが回復度が良いでしょう。悪い部分よりも良い部分に心を向ける人の方が回復が早いのだそうです。朝から晩まで仕事に明け暮れ、家庭に心が向いていない人はどうでしょう。きっと夫婦関係や親子関係に歪みが生じてくるような気がします。心が外に向いているので関係が壊れてしまうんですね。少しの時間でやっても心が家庭に向いているなら関係は回復していきます。しかし長い間家にいたとしても、心が外に向いているなら、見えない壁ができてしまうのです。それと同じように、神から心が離れ、背中を向け、そっぽ向いて離れてしまうなら、神との関係が断絶してしまうのです。そして人生から神を除外することが、人を自己中心に追いやります。自己中心の人は他人に対して支配的になりがちです。そして人は支配的な人から離れていくのです。こうして人間関係までが潰されていくのです。人生の根本問題は、人間をこの世に存在させた作れぬ人の関係を打ち切って生きることなのです。この神との断絶を聖書は罪と言います。この根本的な罪が様々な派生的な罪を生んでいくんですね。第二に、 神は人のどのような罪をも完全に覆ってくださるというのです。最近インターネットの普及とともに、今まではなかったサービスを提供する会社が登場しました。それは情報削除会社なんです。これはネット上に出た自分に関する情報を削除してくれるという会社なんです。例えば酔っ払った勢いでアップした自分のハメを外しすぎた写真を別の人がダウンロードして別のサーバーに再アップロードした場合、本人にはもう削除する術がありません。あるいは根拠のない非難や中傷、デマや悪意のある噂などは一度ネット上に上げられてしまいますと、いつまでも残ります。検索されればいつまで経っても見つけ出されてしまうんです。本人が死ぬまでどころか死んだ後もその状況がずーっと続くんですね。そうして世の中にはかつての自分の知られたくない情報がどんどんどんどん拡散していくことに苦しみ、人生のやり直しができないと怯えている人がたくさんいらっしゃるのです。このような人たちの恥や言われなき悪評が他の人の目にさらされないように削除する会社が大変な人気になっているというのです。さて、人間でも表に出た情報を削除する技術というものがあるのです。しかしキリストは人間の人生の中でしてしまった罪や悪しき過去を完全に許した上ですっぽりと見えないように覆い、神の前に私たちを罪なき者としてくださるのです。しかしそれはキリストにとっても決して生易しいことではありませんでした。なぜならキリストは私たちの罪の償いとしてご自分の命を投げ出さなくてはならなかったからです。キリストはあなたの許しを獲得するためにご自分を十字架の上で捨ててくださったのです。第三に、神はキリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を罪許すだけではなく祝福を注いでくださるというのです。ところで、幸いという漢字は辛いという漢字に一本多い文字ですね。この幸いという文字はもともと両手を肩にはめられている囚人の様子を象形したものなのです。両手が自由に動かせないように、分厚い木の板に手首をはめ込まれた囚人の姿を表しているんです。どうしてこれが幸福を表すんでしょう？実はこの囚人は本来死刑にされるところだったのを、主君の恩赦で手首束縛の刑に減刑されたからです。本当だったら命を取られて当然のところをこの程度の軽い刑罰にしてもらえた囚人はただただ幸せを感じているという姿を表しているんです。死んでいたところ命だけは助けてもらったことに感謝と幸せをかみしめているんですね。しかしキリストがくださる救いは裁かれて当然であった罪人を軽い刑罰でとどめるというレベルの救いではありません。本来永遠の地獄が当然だった人に完全な許しと神の子としての立場、天国の国籍、神様の宝物とまでしてくださるというんです。どうぞあなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを今受け入れようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。